さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って、自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて、方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先についてしまった。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは辺鄙なところでもう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものを命名で買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか。行って見てきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人、50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。それではメッセージの前に一曲、賛美をお願いいたします。
まあ、最近いろいろな人々は多分適当じゃなくて心から言うようになったんです。祈ってます。これはやっぱり非常にありがたい話なのではないでしょうか。人間にとって一番、まあ、大切なのは祈ることなのではないでしょうか。祈れば主は必ず答えてくださるからです。ですから、まあ、今朝のテーマは祈りの、まあ、重要さとしたいのです。まあ、他のテーマを使ってもいいでしょう。すなわち主イエス様と私たち、もちろん比べられないけども考えるべきことなのではないでしょうか。今サデヨシ兄弟のお読みになりました最後の2節、もう一回読みましょうか。45節と46節です。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るために疲れていたはずです。寝るためにと書いてないんです。祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。まあ、前に読んでもらいました箇所を見ると分かります。それは本当に非常に、まあ、力強い見業のなされた日でした。5000人以上の人々にパンが5つ、魚が2匹しかそこになかったんです。結局これだけのものを持って5000人以上の人々が満腹したと書いてあります。まあ、考えられない。はじめは弟子たちだけがパン5つと魚の2匹しかないことをしていたでしょう。けどもイエス様がそれを無限に分け与えられたことを、まあ、2、3人の人は聞くや否や、それは枯れ草に火のついたようにみんなの間に広がりました。イエス様は何という主なのでしょうかと群衆は必ず思ったに違いない。こんなことは今までかつて経験したことがなかったんです。主イエス様は救い主だ、イエス様は神の子であるに違いない、このことが突然群衆にはっきりと知らされました。まあ、一つの群れが集まってイエス様を王様にすることに決めました。イエス様の方へ近づいてきました。彼らは興奮して真っ赤になっていました。あなたは救い主です、私たちはあなたを王様として迎えたいと思います、私たちはあなたに従いたい、あなたのために戦いますと彼らは心からイエス様に言われたのです。イエス様の弟子たちはこれを聞いて嬉しくなったなのではないでしょうか。自分たちは今まであのパリサイ人たち、聖書学者たちに迫害されてきた、今はイエス様が我々の王になる、自分たちはその王国の第一になることができる、今までのパリサイ人たちと立場が逆になるのだと弟子たちは喜んだでしょう。すると突然弟子たちはイエス様に呼ばれました。弟子たちは大きな期待を持ってイエス様に近づきました。これはまさに劇的な瞬間でしたけど、イエス様は弟子たちを船に乗り込ませ向こう岸へ行くように言われたのです。弟子たちはうちの召されたような気持ちだったでしょう。これはイエス様の本当のお気持ちなのでしょうか。イエス様は彼らをご覧になり、もう一度、まあ2、3回だったかもしれない、 向こう岸に行けなさいと言われました。まあ弟子たちはもう仕方がなくて行きました。けど自分たちの主を理解することができなかったのです。まあ、あなたは救い主だ、私たちの王になってください。群衆はなおも叫びながらイエス様に押し寄せました。あ、イエス様は手を挙げた、群衆を沈まられた。まあ、群衆はイエス様が何を言うかと緊張して期待しています。私の国はこの世にはない、私がこの世に来たのは十字架の上で死ぬためであって、この世の王としてたたえられるためではないとイエス様は言われたのです。人々はイエス様を理解したのでしょうか。イエス様は待ち目に、まあ、遠くの方を見つめました。イエス様は大きな慈愛を込めて彼らにご自分の犠牲の死の必要なことを説かれたのです。イエス様は彼らに、彼らの代わりに身代わりとなって死ぬ時に本当の救いと解放がやってくるのだと言われたのです。人々は自分たちの望むことが叶えられないことが分かったから、まあ、だんだん家へ帰り始めました。なんという別れだったなのでしょうか。イエス様はなんという深い慈愛の憐れみの持ち主だったでしょう。イエス様の愛は計り知れない大きなものです。まあ、人々が経験させられた奇跡によって内心非常に動かされていました。彼は帰りながらも何度もイエス様を振り向いたことでしょう。人々はイエス様も長い間自分たちの方をご覧になっている。